Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。この間ね、
はい、
あのカニスプーンの話、
うん、
出てきたんですけども、
はい、
あの最近、
うん、
あのチーズフォンデュしたんですよ。
あ、本当。
そう、だから同じだなと思って考えてたんだけど、
うん、
チーズフォンデュのね、
うん、
あのフォークも、
はい、
やっぱり竹串じゃ
雰囲気が出ない ね
お箸で刺すのもね寂しい感じなのでね、やっぱり雰囲気って
大事よね、
食にはね。
そうですよ。
あと何があるかな、雰囲気って。
か
お好み焼き。
あー、やっぱあの何コテ、何あのすくうやつ、
なんていうやろあれ、
あの平らなやつ、あれ使いた
く
なる。
ヘラ
ヘラ、あ、そうそう、ヘラ
ヘラね、
ヘラ使いたいよね。
そうそう、あともんじゃ焼きもね、ちっちゃいもんじゃ用の
ヘ
ラ
とか、あの手巻き寿司もちっちゃいちょっとしゃもじですくいたいとか、ご飯ない、
まあ、そこはいいかな私
いいか
あと何があるかな、
ね、でも、ね、たこ焼きとかだって、
ね、たこ焼きは ね
やっぱお箸よりちょっとつまようじで、
つまようじじゃなくくるっと回すやつは専用のあるでしょ。
あ、
くるっと金具ね、
うん、いや食べるとき、うん、フォークよりやっぱり、
あ、そう、
つまようじの方がなんか雰囲気出ない。
私お箸で
食べる
いろいろやね、
ね、
いろいろやね。
それもうちね、うん、3番目が、
うん、
結構そういうのこだわるの。
こだわるの、
うん、雰囲気大事な人な。
へえ。
これはそんなおかしいとかね、
うんうん、
すごい言う人。
最近どんなことがあった。
いや、このそうカニもそうだし、
あ、カニも彼なんや。
そう、彼なの、うんうんうん、だからケーキとかもやっぱりこうちょっとケーキ用の雰囲気のあるお皿に乗せて、
そうよね、
うん、食べたいとか、
まあ、ケーキで思い出したんだけど、うん、ほらこの間さ関西テレビの収録あったやん、
はいはい、
家の家で、
うん、
ね、あれの裏話なんですけども、うん、まあ、子供と一緒に、うん、私が子供がケーキを食べてて、その時、うん、ひろちゃんが持ってきてくれたね、
うん、
シュークリームがあったので、
はい、
シュークリームを食べてて、
うん、
私がキッチンでいろいろたあのしておいてくださいっていう映像を撮らはったんですけども、もうちょっと余裕がなくてお皿出すの忘れたんや、あの時じゃあ子供箱から直食べしてるの姿が多分映像で残っちゃったなっていうのがちょっと後悔。
あ、そう、
そう、でふと気づいて真ん中にはお皿置いてしま置いたんやけど、
うん、
なんかね後からちょっと見たら直食べしてた感じ。
直食べしてた、う
ん、まあ、なんか猫背で、まあね、そんなまた裏話もいろいろまたこれからね、
はい、
していきたいと思うんですけれども、うん、
はい、
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな整理術。今週のメイントークは化粧品の片付けについてお話をしてみたいと思います。
はい、今ね、うん、春のこう新商品がいっぱい出てるわけですよ。
コフレとかね、あと、
はい、
コフレは12月なのかなあれって。
まあでも春もやっぱり新色が出るので。
そうだよね、
私もちょっと予約しちゃったりとかでまた増えちゃいそうです。
何を予約したの。
あのチークとかね、うん、春色がやっぱり一気に出るんですよ、2月は。
なるほどね。
はい、ね、やっぱり女性はちょっとね、いろんなところにね、可愛くなりたいので
女子でアップです ね,
ね、
まあ、そのメイク、メイク道具なんだけど、うん、そうやって一つ増えたらどうしてる、量の管理とかを気をつけてるんですか、ひろちゃんは。
ね、まあ、やっぱりこう、うん、使わなくなる色味とかはどうしてもあるので、うん、まあ、そこら辺はちょっともうさよならすることも多いです。
多いね、うん、だからまあ明確だからこそできるんだよね、ひろちゃんとか、あ、まあ、私もそうなんだけど、
はい、
でもやはりなかなか作業に行くと、うん、あのすごい量のアイシャドウ、
うん、
すごい量の口紅、何年前かってわからないものをお持ちの方っていらっしゃるんですけども、明らかにもう劣化してると手放しやすいんですけど、
はい、
使えると思うとね、なかなか人って手放しにくかったりするわけなんですよ ね, ね。
やっぱりこう聞くと、うん、あの海外旅行で結構メイク用品とかいただくでしょ、
ね、そうね、うん、今はね、まあんまり変わらないからね、まあ、ね、
少なくなってきたけど、そうそう、やっぱこう昔もらったから処分できない、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
ちょっと高そうだし、
高そうだし5色セットで便利そうだしみたいな ね, ね、
多いですね、
多いのね、うん、まあ、そこの管理の仕方なんですけれども、はい、やはりその量の管理が一番大事なのかなと思うので、やっぱり日々使うもの、日常使うものは使いやすくするためにはそれだけを入れるということを徹底してもらいたいなと思うんですね、
はい、確かにね、うん、だってメイクって、うん、ナチュラルメイクの日もあれば、うん、やっぱりちょっとこう頑張ってる日のメイクとかあるじゃないですか
なるほどね、
だから全部全部、うん、あの全種類使うとは限らないので、うん、そこら辺は私は分けてます。日常で使うグッズ
と
ちょっと頑張る日の、
そっか、私ね結構一緒かも、
う
ん、
あ、そう、
いつも同じアイテムを使うぐらいね、
うん
うん、時々違うものを足すぐらいなのね。
あ、なるほどね、
だからそれをいつも持っときたい、どっちかって言ったら、
うんうんうん、
いつも持っとかなくてもいいんだけども、うん、どっちかって言ったらもうそれだけしかいらないっていう感じかな。
あ、なるほど、うん、私あの、まあ、ブログとかにも載せてるんですけど、うん、ワゴンに一括で、まあ、収納はしてるんですよ。
そうですよね。
なので、まあ、ちょっとあんまり使わないのはちょっと下の方に置くとかっていう場所を変えてるぐらいかな。
そっか、うん、だから私もあの普段使いのものはあの決まった引き出しとかにね、
はい、
入れてるんですけれども、うん、後のものは本当に二軍で、ちょっとこうブームが過ぎてるものとか、今年じゃないかな、来年かな、今の季節じゃないかなっていうものは他の引き出しに管理してるんですね。
なるほどね、でもほらメイク用品ってこう可愛いものとか色付きが多くて、それを見るだけでもね、ちょっとテンション上がったりとかでね。
そうですよね、だからまあ量がどんどんどんどん増えるんですけれども、やっぱり自分が使ってる量を把握して、うん、しっかりと使う場所に収めていくというのに、
はい、
枠を決めるということが非常に大事になってくるんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱそこから溢れてきたらやっぱ見直さないと。
そうそう、だから引き出し一つに決めるか、うん、メイクボックス一つに決めるかを大事にしてほしいんですよね。
そうですね、
ひろちゃんはそのメイクのワゴンに入れてるんだよね、
はい、そうなんですよ。
でそこから日々、うん、その持ち運びするものはどうしてるの？
持ち運びはもうポシェットに入れたまま、うん、
ポシェット、
あ、ポシェット、ポーチ
ポシェットに入れてるのかな、
ちょっと懐かしい言葉が出てきて、うん、ポーチです、
化
粧ポーチに、
それはいつも入れてるのか、その日に足したり減らしたりするの、
うん、もういつも一緒、
一緒のものを入れてる、
ね、ほら若い時はちゃんとお化粧直しもね、うん、まめにしたんだけど、今ねもうそれすることさえもなんかだんだんなくなって、
なるほどね、
もうちょっとリップをのせるぐらいなんですよ、うんうん、外では、
外でね、
うん、
私もまあ外でもほとんど化粧直しするタイミングってないんだけども、うん、でも持っときたいの。
あ、そうなんだね、
なんかそこが結構タイプによるかもしれないね、
あ、私がいつも絶対持ってるのはグロスとチークとビューラー、うん
パウダーとかは？
でもチークだけでいいの。
いい感じ。
うん、
あ、そう。
そう。
なるほどね。
チークの、うん、あ、チークはちょっと色が混ざってるのを持ってるからね、うん、持ち歩いてるの。だからちょっと肌色の部分もあるし、
うんうん、
それがファンデ代わりみたい
にしてるよね。
はい、
なるほどね。
でもビューラーは絶対持ってるの。
ビューラーは欠かさず
欠かさず。
そっか、私はもうビューラーがめんどくさいから、うん、もうまつげパーマとかエクステとか
そうだよね
してると全部いらない
あ
そうそう、
これもねまた人によって何持ち歩いてるかって面白いね。
面白いよね、まあうん、私も、まあ、絶対持ち歩いてるのは、はい、パウダーとお粉と、うん、もうグロスと、うん、あとあのチークの、
うん、
チークをつけたブラシ
チークをつけたブラシチークは持ち歩かないってこと？
チークはあの持ち歩く時もあるけれども、うん、あの重いからちょっとでもコンパクトにするのに、
うん、
朝にこう全部入れたりカバンの中を
入れ替えるんだ。
結構ね、うん、カバンの中を全部出すの、
うん、
帰ったら私はね、はいはい、カバンの整理を結構してるので、うんまあ、それもねあの講座に来ていただいたらお伝えできるんですけれどもねうん、うん、カバンの整理の仕方というのがあって、
はい、
カバンの中を全部出して、はい、あのその日使ったものは全部出すのね、
うん、
ね
カバンを化粧ポーチの中も出すってこと？
化粧ポーチはね私2つに分けてるの。
へえ。
からがっつり分けてるよね。そういえばさっき全部持ちたいって言ってたけど、がっつりあの夜も出かけるよとか、
うん、
イベントがあるよっていう時は、うん、お化粧直しをしっかりできるように、はい、大きなポーチに全部入れてるのね。でその中にもう一つ小ポーチを入れてて、うん、だからもうそれをどっちか持つ、両方持っていくか、うん、片方持っていくか、う
ん、へえ、
うん、で片方の小さい方にグロスとチークのブラシとファンデーションというかパウダーが入ってて、大きな方にチークはちゃんと入ってる。
なるほどね。
そんな感じね。
はい、うん、でよくあのお客さんとこのねあの、まあ、洗面所とかを
やるとき ね
出てくるのが
試供品、うん、いただくときね、
はい、
試供品多いよね、うん、ただこの試供品もやっぱり選別していくと皆さん、うん、使ってなかったなっていうことを気づかれて、
はい、
じゃあもう手放しましょうかとか、うん、使う人にあの差し上げるかボディクリームにしちゃいましょうかみたいな感じでね、もうすぐ使っていただいて、うん、逆に今度はそれが分かるともらわないという選択をねしていただけるようにね。
でも嬉しいよね、
まあ、でも使わないものを持って
だすぐ使うの、
あだったらいいと思う。だから使うものはもらっていいと思うよ。
うん、なんかちょっとねこうあのリッチな、
まあ、リッチなもの
メイクコーナーでサンプルもらうとそれは、ね、ラッキーって、
ラッキーってね、ただほら使わないものはやっぱりもらわない選択の方が
そう ね
後でしんどくならないのにね。
でもよくこれどうされる予定ですかって聞くとあの旅行に持って行きますって言わはる人多い ね
そうね、
いつ旅行に行くんですかって言ったら予定はないけどみたいな、
うん、だからまあそれもどのぐらいの量持っとくかっていうのはね自分の安心量を分かるといいかもしれないので、
はい、
やっぱりそこもね前回の乾物調味料と同じで、
乾物調味料と一緒
繋げるかみたいなね、量の把握と自分が何が必要かっていうのをね分かるということが大事かもしれませんね。だから私もなんか前は本当にもういろんなメーカーの化粧品の試供品も全部残してたの、それこそリッチなものとか。でもリッチなものもいつもらったか分からへんものやったら
怖いよね。
そう、これつけたら痒くなるんちゃうかなとか、リッチやからいい、なんかもう絶好のタイミングのところにつけようとか思うんやけど、もう絶好のタイミングの時にもしつけて荒れたらどうしようと思ったら、
怖いよね。確かに。
だからやっぱり賞味期限書いてないでしょ、化粧品には。だからやっぱり日焼け止めとかあのあたりは、
ああいうの開けたら1年なんだって
ね、
うん、だけど液体状のものは
開けない場合あるじゃん。
あーそうね、
うん、
うん、
それを悩むところなので、自分で基準を作るといいと思うの で、私はもう本当に基準を作って、はい、使わないものは持たないという選択をすると本当に楽になりましたね。
な
んか見てるだけでどうしようって思うのが、
うん、
使うものだけあったらね、どんどんなくなった時に使うっていう風にして、
はい、
うん、やっていけるのでね。
なるほどね。やっぱりでも次から次へとさ、このメイク用品って新しいのが出るし、
うん、
CM を見たら、あこっちの方がいいかもとかって
特にね、なんかファンデーションとかそうならへ ん、 なんかほら10歳若くなるとか5歳若くなるとかいう言葉に
書いてあるとね、
そう、あ5歳も若くなるんだったらこれ使ったら 5歳は赤くなるかなとかね。
あ、私はメイク用品より基礎化粧の方が増えていく。
基礎はね、私も昔は増えてたんだけど、最近ね、私あのほら皮膚科の美容皮膚科、美容皮膚科ってなんか変なことしてるみたいなじゃなくて、あのクリニックのね、ステとかを行ったりしてるので、そこの先生に勧められたビタミン A とかが入った化粧品をしたり、
使ってるのね、
あとまああのちょっとお気に入りのオーガニックの化粧品とか、もう決めた銘柄なので、私は結構ね、基礎化粧品は
言えてる
基礎化粧品はもう本当に定番をずっと使ってる。
でも気に入ってるってことだよ、満足してるっていう。
満足してる、まあそうかもしれないね、ね、う
ん、なんか私は多分満足してないから、うん、あ、もっと高機能なものがあるかなって思って。
そう、じゃあちょっとこれ今度紹介するね。結構値段も安くていい感じで、機能もすごくいいので、
そう
で簡単。
へえ、
ぜひぜひ
ね、また紹介してください。
はい、はい、まあ、そんな風にね、自分の使うものがね、分かるとね、いいですよね。
ね、でちょうどこの、うん、まあ、整理するのにね、化粧ポーチどんなのがいいですかって聞く人もいますけど、
もうね、お客様でも多いですよね。化粧ポーチのうまく何、整理ができる、片付けができる何かポイントとかコツとかありますかっていうのでね、言われるんですけれども、
はい、
これあのカバンの整理とも同じ考え方なんですけれども、あのインナーバッグをね、カバンでも、はい、いっぱいポッケが使ったインナーバッグを使いこなせるタイプと使いこなせないタイプってあるんですよね。
はい、
だから使いこなせないタイプがあっても、あのが使いこなせないタイプがインナーケースがいっぱいついたポーチを使っても、結局その場所、決まった場所に入れられないのでね。
あ、ここはなんかボトル用とか、
そうそう、ここは
ブラシとか
口紅用とかね、それができない場合は、もう本当に2箇所ぐらいに分かれたものを選ぶとか、
あ、もうざっくり
ざっくり、そうそう、
ポイって入れれるようなものね、
ポイって入れられるような方が結局迷わないので、結局あのインナーバッグには何も入ってへんのに真ん中に入ってるっていう状態でねなるので、
なるほど、
もうそれは本当にもう全員にもうカバンの整理にも言えることなんですよね。で、まあ、もしそれでも仕切りたかったら、あの例えばクリアファイルをちょっと化粧ポーチの大きさに切ってもらって、真ん中に仕切りを入れるんですよ。で、こっち側はブラシ類とかちっちゃな小物、反対側は少し大きなメイク道具っていう風にすると分かりやすいのでね。
なるほどね。
でそんな感じでね、化粧ポーチも整理するとうまくいくかもしれませんね。今すぐでもね、できると思うので、厚紙とかね、透明のクリアファイルとかを切って、ポーチに入れられるといいかもしれませんよね。
なるほどね。あと結構道具類、ね、ブラシとか、そういうツールも多いじゃないですか。
最近はね、ツールにもこだわる方も ね多いし、ファンデーションもブラシで塗った方がいいとかもね、
そう、いろいろある ね会社によってね、あれはちょっと売るためなんじゃないかなって思ったりするんですけど、やっぱりこうちょっとね、メイクを習ったりすると、やっぱりツールで
変わるっていうよね、
言うから、まあそこはありなのかな。
だからまあお家だったらね、ツールは立てたら、ブラシとか立てて管理するのが楽ちんですし、まあ、100円ショップとかでもアクリルのケースとか、無印良品とかでもね、いっぱい売ってるので、そういうものを利用されたらね、いいと思うんですけれども、まあ外出時ですよね。
あ、
どうしてますか。
私は持ち歩いてないので。
あ、そっかもうね、決まってるね。
あ、そうだったら ね
私 も基本持ち歩いてないんだけども、出張の時とか、ちょっと泊まりがけの時とかは持っていきたいでしょ、
はいはい、
でも気にしないでもうポーチにザク入れしてる。それこそ仕切ってね。
なるほど
なんかそこに粉がつくんじゃないかとか、いろいろ思う方は1本ずつそれ用のケースに入れられるとね、いいんですけれども、まあ、自分に合った方法をね、見つけられて仕切るとか、それ用のケースを用いるとかしてね、
なるほどね、
持ち歩きと、またお家の中でも整理をね、していただくっていうことですね。
はい、
ですのでやはり量を把握するということと、器を決めて、 量をコントロールする、
はい、
そしてあの使いたい場所に使うものをしっかり使うものだけ置くということをね、徹底するとうまく化粧品の片付けがいくと思います。
はい、
はい、今日は化粧品の片付けについてお話をさせていただきました。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、いちこの Q&A のコーナーはい、久しぶりのあれす、この間も Q&A あったのあ、すいません、
はい、エコーありましたね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
ですね、今日の Q&A なんですが、お風呂場にね、結構最近、うん、まあボディシャンプーとか
最近って昔からね
ある
お風呂場にはあるよね
そうあ、そっか、うん、シャンプーとか昔からボトルね、
そうね、
うん、まあ、そうか
まあ、
そういうのがね、はいはい、まあ、いろいろボトルが増えてくると
増えてくるね、
うんうん、で、このご質問の方はちょっとおしゃれな容器に自分詰め替えたいんだけど、うん、こう雑誌に載ってるような、
はい、
でも家族が分からなくなるからって言ってそのまま使ってと言うとどうしたらいいですかっていうご質問なんですが
そうですよね、
はい、
お客様でもよくあるんですけれども、うん、詰め替えたいけれども家族が分かりにくいのでっていうのは、うん、一つはやっぱりラベリングをしてないということも大きいと思うんですね、
はい、
うん、ですので、うん、もし詰め替えたい場合は、うん、しっかりとね分かりやすいようにラベリングをするとか、
はい、
シャンプーリンスはしっかりと色を分けるとかね、うん、なんかそれを家族で共有するとうまくいくんですけれども、うん、それでも反対される場合は無理をしない方がねまあそういった身も蓋もないんだけども、
うん、
逆にだんだんおしゃれな容器のシャンプーリンスも最近はシンプルなものが増えてきてるのでそういうものにちょっとずつ変えていくっていうのも一つかもしれませんよね。
なるほどね、うん、もうなんとかってこうラベルで書いてないものね、ちょっとこう、まあね、外国っぽいものとか
とかいっぱいあるもんね、うん、もうカタカナでなんとかってねなんか同じことが頭で浮かんでるかもしれないんですけど、うん、まあ、そういうものよりはちょっとね違うものが最近はどんどん出てるので、うん、
あ、なるほどね、
うん、
家族にはこっちの方がいいらしいよって言ってね、
まあ、まあうまくねっていうのも一つかもしれませんね、うん、まあ、あと本当にこういろんなものの詰め替えとかも悩むところなんですけれども、
はい、
ボディシャンプーとかね、
うん、
いろいろあると思うんですけれども、
はい、
それもやっぱりこうみんなが共有できるようなラベルであったり、うん、形であったり色とかで工夫されるといいと思いますので、
はい、
やっぱりこう片付けとかねそういう整理には家族でこうやっぱり共有して巻き込んでいくっていうのが大事になってくるので、うん、一人よがりだとやっぱり協力してくれないしね、
はい、
結局自分だけがしんどくなっちゃうので、
うん、
いつもいつもシャンプーどれって言われたらねその度にねお風呂場に行かないといけないしね
だ
からそこはねうまくねコントロールしながら決めていっていただきたいなと思うんですけれどもね、
はい、ちなみに、うん、そんなこうお風呂場とかのラベリングっていうのはどういうものを使ったらいいですかね。
ね、うん、結構市販でも売ってるんですよ、
はい、
例えば無印良品とかだったら、うん、もうシャンプーって書いたものも売ってるし、
あ、もうすでに
そうそう売ってるのね、もうちゃんと防水機能、
なるほど、
でまた自分でね、うん、パソコンで私とかは自作で作ってるんですけれども、
はい、
Excel とかで全然フォントいっぱい選べるでしょ、う
ん、はい、
でそれでシャンプーとかまあ、子供が分かりやすいようにシャンプーって英語で書いた下にはシャンプーと同じでカタカナでね書いてあげるとか、なんか記号をね書いてあげるとか、
あ、1番とかもいいかもね、
まあ、それでもね1番2番とかでもいいですし、 S とトリートメントとかね、リンスの R とかね、
T
とかね、分かりやすくすね自分で作って、パソコンショップっていうのが電気屋さん、
うん、
電気屋さんに、ラミネートがついた防水用の、
うん、
シール用の印刷紙っていうのかな、
はい、
そういうものも売ってるので、
うん、
作れますし、それこそ、よくあるテプラ、 はい、うん、テプラで防水のものを選んでテープを作られてもいいですよね。
なるほどね、あ、そういうのがやっぱあるんですね。
ありますね、いろいろね、今はね。あともう一つは色の輪っか、色のゴムとかみたいなものを目印につける、ぶら下げる、
うーん、
それも一つの方法ですね。
あ、ボトルに、
ボトルのね、
ポンプのところとか、
ポンプのところにタグマークみたいなをぶら下げる。例えばパンクリップでもいいかもね。
パンクリップ、
パンパンのあのね、バッククリップっていうのかな、あれ何だったっけ、あの食パンとかにこうギュッてついてるちょっと変形した形のもの、はいはいはい、あれを例えば赤はシャンプーだよとか、黄色はリンスだよとか言って自分で、ね、あのマジックで塗るとかね、なんかシール貼るとか、防水の、なんかそんな風に目印が、やっぱり家族が共有する目印をね、はい、作られるといいかもしれませんよね。
あ、なるほどね、うん、あと意外にね、市販のものってビニールでこう囲ってあるだけなので、外すと 無人だったりね、
そうそうそう、なるものもあるよね。
そういうのも、
いいかもしれませんよね。見つけて ね。でも見つけてもやっぱり剥がすなとか
やっぱり言われるかな。
言われるケースもあるので、うちなんかそうだったのでね。
あ、そうですか。
ラベリングが必要なタイプなのでね、家族がね。だからやっぱりそこはちゃんとね、共有できる。また他のところはもう譲っても、その部分にはもう譲って、もうめくらないという選択をして、他のところで楽しむっていうのも一つですし ね。
自分の見える世界だけでちょっと楽しむのも、
そうそうそう、楽しむ、
うん、まあ、家族がねそこでストレスをためるのはちょっと変な話ですよ ね。
私もシャンプーリンスは全然やってないですね、うちは。だけど自分が中心に使うエリアに関しては結構詰め替えたりしてますね。
なるほどね、まあ、ちょっと自分の満足っていうところもあります
ね。自己満足の世界ですから ね。そこってね、
はい、
あとそれにプラス分かりやすいということがね、
はい、
加われるとやっぱりその空間を維持をしたいというふうになっていくので、
はい、
ただただの片付け収納ですけれども、
はい、
やっぱりこう自分がね素敵だなと思う空間にするには、目に触れるものにはね、インテリアとか考えながらすると良くなっていきますよね。
はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今日も終わりに近づいてきました。はい、今日はね化粧品の片付けについてお話を進めていきました、はい、ね、春に近づいてくるにつれてね、はい、新しい商品どんどん
ね
出てくるのでね、皆さん増えたものは、さ、どう手放すか、どう減らすか、コントロールするかっていうことになるんですけれどもね、
はい、
やっぱり全部持っておきたいって気持ちもあるんですけれども、やっぱり自分が管理しやすい空間にするにはシンプルにするのが一番楽なのかなと思いますので、はい、違う場所に移動するとかね、ぜひ暮らしやすい仕組みをね作っていただきたいと思いますね。
はい、
はい、あとね、最後 Q&A の方でもシャンプーとかもね、ラベルをしたいとか、容器を変えたいっていうお話がありましたけども、
はい、
生活感はね、隠すだけじゃなくておしゃれに見せるっていうことで、まあ、片付けのモチベーション上がるので、それができる環境になるように家族でお話し合いをして、ね、進めていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
ね、
まあそんな風に
綺麗に今日まとまったな
と思って喋らへんなと思ってびっくりしたんですけどもね、まあそんな感じでね、皆さんもねぜひ自分の暮らしやすい仕組みをぜひ作っていただきながら楽しんで生活をしていただきたいなと思います。今日もスマートな一日を過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。You need a blue sky holiday. The point is they laugh at what you say. And I don't need no carry on. You had a bad day. You take it one down. You sing a sad song.